どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くとするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田彩香さん、 MVP クレジジャパン大見恵美さんとお届けします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今週は大見さんが素敵なゲストをブッキングしてくださったんですが、大見さんからご紹介いただいてもいいですか？
はい、ですね、満を持してという感じで、北海道小樽市出身のデフ卓球の木村亜美さんをお呼びしました。
木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのデフ卓球ということで、聴覚に障害があるということなんですけど、ラジオの収録は大丈夫なんだなというのが、まず驚きというか、いい驚きでした。そう、今はどうやって、この音声を聞いていただいてるんですか？
まず生まれつき両耳感音性難聴といって、ちょっと音がクリアに聞こえない障害を持って生まれたんですけれど、20歳の時まで補聴器をつけていて、で20歳の時から人工内耳っていうものに手術をして、人工内耳っていうものに切り替えるっていう風な選択をしてですね、今は人工内耳は障害を持っている部分を介さずに直接聴神経のところに電気信号を流すっていうもので、音を聞いているっていう感じです。はい。
だったら例えば競技中も音が聞こえてるっていうことですか？
あ、ですね、この人工内耳はちょっと外せるんです
よ。あ、そういうことなんだ。
はい。磁石みたいな感じなんだよね、ピッて、ね、
そう、だから磁石というか機械の方がマグネットで、頭の中に金属とインプラントが埋まっていて、ペタってくっつけると音がパッて聞こえるっていうような感じなんですけど、競技中はデフリンピックとかは外して競技に臨まなければならないので全く聞こえない状態です。
あ、そうか。とすると補聴器とかと同じ扱いになるっていうことなんですね。
まあ、そうですね。はい。
そもそも大見さんと木村さんの関係性というか、聞けば北海道っていうのは分かるんですけど、大見さん、どういう知り合いなんですか？
なんか私も出会う機会って本当になくって、たまたま去年小樽でやったその地元のパラアスリートを呼んで話すっていうのがあったんです。トークショーが道庁でやってる、それこそ戸田さんのところを主催した、はい、イベントがあったんですけど、なぜか私がそこの何でしょう、喋る人に入ってたんですよ。なんかインタビュー
ゲスト、
トークセッションの間に入ってるし、私がインタビューされるじゃなくて、
はいはい、
MC
の人、モデレーターみたいな、
そう、またそこに謎に戸田さんが呼ぶから、なんかそこにスキーの誰でしたっけ、
加納さん、
あ、そうです、
加納さん、
木村さんと、あとそこのインクルーシブ担当の人3人がいるところで、まあ、全員知ってるよねみたいな感じで喋る、戸田さんがやればいいのにって散々言ったんですけどそこで初めて木村さんと会って喋ってるうちに、めちゃくちゃ話しやすい子だみたいなね
ありがとうございます、
はい、そういう感じで、その後もなんかいろんなイベントでやっぱりデフの大会が今年あるので、いろんなところに木村さんがいるので会う機会がすごく増えていて、ちょっとお願いしました今回、はい、
ありがとうございます、
はい、お願いします。木村さんから見て大見さんはどんな印象でしたか？
いや、すごく何ですか、明るいというか、そんなありきたりなコメントになっちゃうんですけど、本当に明るくてすごいずっと笑ってる印象あって、一度ご飯とかも行かせてもらったりしてるんですけれど、その時もずっと面白おかしく喋ってるような感じで場を和ませてくれるような存在で、トークショーの時も結構私緊張してたんですけど、その緊張してるのを和ませてくれるように 遠く入ってくれたりとかしてたので、すごくなんか面白おかしく頼れる存在というかそういう感じです。
あのすごい、私ももう大見さんと出会って4年ぐらい。
そうですね、コロナの前だから2008年だから7年なんですよ。
7年か、長いです、ですよ7年そうお付き合いさせていただいてますけど、ね、木村さんの印象もう 100% 合っております。はい、常に明るく面白おかしく周りを盛り上げてくれて、あと本当に行動力がもう何人いるんだろうなっていうぐらいの大見さんのやってることの多さ、あとはあのやってみようっていうなんていうかこう戸惑いのなさもすごい、いつも素晴らしいなと思って背中を見ておりますが、木村さんが1997年生まれ、
はい、そうです、はい、
まだ競技は始めてどのくらいなんですか？
4歳から始めてるので、まあ、今年で28になるので、24年目になりますかね、はい、
あれ金プラさんは、うん、あれなんですよ、4歳から20歳まで普通の卓球やってたんだけど、20歳からデフに転向みたいな感じなんだよね。
そうですそうです、あの知らなくってデフリンピックっていう存在とか、まあ、聴覚に障害を持っている人たちの卓球っていうものの存在を全く知らなかったというか、多分親は知ってたんですよね、多分私の両親は知っていたんですけれど、すっかり忘れてたっぽくって、それで私も大学入って、その大学にたまたま同級生にデフリンピックを目指してる選手がいて、バドミントンで、デフリンピック目指さないのっていう話になった時に、何度やってな、それなんじゃってなって、デフリンピックというかデフ卓球の世界に入っていったっていうような感じですかね。
デフリンピックもそのオリンピックパラリンピックと同様4年に一度の大会で、今年まさに11月15日から、東京で開催されるというのがデフリンピックなわけなんですが、卓球はそのデフリンピックの競技なんですね。
はい、そうです、そうです。
種目は女子、シングルスとダブルスとか、
種目は、男女団体、
男女団体、うんうん、
男女ダブルス、
はい、
混合ダブルス、女子シングルス、うん、男女シングルスか、男女シングルスの全部で、まあ、4種目あります。
木村さんがターゲットとしてる競技とかはあるんですか？
一応全種目出るんですけど、はい、女子団体、女子ダブルス、混合ダブルス、女子シングルス全部出るんですけど、一番やっぱり力を入れているのは団体とダブルス、まあ、女子シングルスも力を入れてるかなと。
忙しいな。
まあ、でも
逆になんかじゃあこれだけは力を入れてないっていうことですかみたいな。
団体戦ってあのシングルスしかないので、要は団体戦イコールシングルスなんで、女子シングルスも並行で頑張れるので、まあ、シングルスとダブルスを並行してやってるっていうような感じなんですけれど、あのダブルスパートナーが亀澤さんってご存知ですか？亀澤里穂さんがいるんですけれど、はい、亀澤さんがダブルスパートナーで、で東京にいる、あ、ポスターの人だ、
ああ
ポスターの人、
ポスターの人、
よく亀澤さんにはポスターの人とかって言って結構いじったりするんですけど、ポスターの人とダブルスを組ませてもらってて、その人東京にいるので、私北海道なんで、でダブルスってやっぱり一緒に練習しないとやっぱできない、できないというか、戦術とかも固まってこないし、パートナーが打ったボールを私が打ったボールをパートナーが打つっていう感じだから、練習しないと連携が全然成り立たないんですよね。なんでもう北海道から東京行ったり、東京から北海道に来てくれたりっていうような感じで、お互い海を越えて練習しているっていうような感じですね。
すごい、結構そうすると遠いですね。
と今札幌の隣の江別市っていうところに住んでて、札幌に練習場があって、 江別と札幌を行き来してって、うんうん、で明日からも東京に行く予定が、予定というか合宿に行くんですけど、そうですね、もうちょっちゅう東京合宿行ってます、
うん、
はい。
今回そのデフリンピック、木村さんは初めてのご出場ですか？
お、
内定決まったのはどのタイミングだったんですか？
ですね、2024年のまず9月と11月と12月に3回選考会があったんです。チャンスがあって、で全部で選ばれる人数が4人で、そこでこの3回の選考会で2人決まって、で残りは推薦、強化部の推薦っていう形で、私はちょっと選考会で亀澤さんに負けてしまっての代表選考を取れなかったんですけど、無事選考推薦いただいて、12月推薦をいただいて内定をいただきました。
まあ、本番まで1年を切ったタイミングで代表が決まって、決まった時はどんな思いでした？20歳の時に知ってこれを目指そうと思ったデフリンピックに、うん、東京ですもんね、出られる。
そうですね、やっぱり東京っていうのもやっぱホームっていうのもそうですし、なんていうんですかね、4年に1回の、まあ、オリンピックと同等の国際大会に出場できるっていうことと、100年の節目、デフリンピックが開催され、今回の東京で100年の節目に開催されるんですけれど、そういった歴史のあるタイミングで出場、初出場がっていうタイミングができたのが嬉しかったですし、ただまあやっぱ出るだけじゃなくて、やっぱメダルもしっかり取っていきたいので、2023年に世界大会がありまして、それも初出場だったんですけど、女子団体と女子ダブルスで金メダルを取ったので、初出場で、なんでデフリンピックも初出場でしっかりメダルを取りたいなと思ってます。
いや、素晴らしい。女子ダブルスでその世界で金を取った時のパートナーも亀澤さん
、はい、
あ、じゃあ金コンビがもう一度金を、
はい、取ります。
わー、すごい。
めっちゃやってます。もうなんか世界大会の時、2年前よりも今の2人の方がはるかにレベルは高いですし、やっぱりそういう状態でやっぱり世界にもう一回臨んで金をしっかり取る。その時中国出てこなかったんですよ。台湾だったので、その政治の情勢だったりとか、いろんなこともあって出てこなかったので、中国とは初対戦なんです、今回のデフリンピックで。なのでどれくらい強いのかとか、そういった情報もあんまりないので、中国の選手に初戦、初対戦でどれだけ食いつけるかなっていうところがポイントかなとは思ってます。
中国の選手はあんまりそのいろんな大会、まあ、その台湾だからっていうことではなくて、割と なんていう 隠すじゃないですけど、戦術とか見せないで4年2回のデフリンピックだけ出てみたいな戦術なんですか？
いや、そうなんでしょう。なんか
たまたま
東京の前ってブラジルデフリンピックってあったんですけど、ブラジルも出てないんですよ。
ん
なんかその聞いた話なんでわからないんですけど、北京オリンピックがブラジル2020年とかにありました。2020年とか冬かな。でそこでお金めっちゃ使っちゃったからお金ないみたいな話を聞いたことがあるんですけど、本当かどうかちょっとわからない。
そんな計画性ない国あるのかな。ちょっと国家として不安になりますよね。あ、使っちゃったないみたいな。そうか、へえ。でもじゃあちょっと怖い存在という感じですね。
ウクライナの選手もすごい強いので、そうですね、今そうですね、私世界大会の女子シングルスで、ウクライナの選手に負けたんですよね。
うん、
その選手はもう 団体もメダル取って、女子シングルスもメダル取って、だ混合ダブルスもメダル取ってる選手、女子ダブルスもか、全部4つの種目で、まあ、色はバラバラですけど全部メダルを取ってる選手だったので、
うーん、
すごい強い、若くて今20歳ぐらいかな、若くて強い選手なんですけど、負けてられないなと思って。
ウクライナもね、今こう国は大変な状況ですけど、でも選手は練習もできてるっていうことなんですね。
これも聞いた話なんで分かんないですけど、はいはい、あのドイツとかそういったところに練習環境を求めて、うん、で国を出るっていう選手もいるみたい、
うん、
でそういったなんかデフリンピックとか世界大会のタイミングでみんなで集合して練習してみたいなことをしていると聞いたことがあります、
うん、いやなんかこうデフの世界、あの我々普段そのパラスポーツをテーマにした番組をしているので、あのパラリンピックだったりとか そういう選手にはお話をよく伺うんですけど、デフの選手に来ていただくのが実は今回初めてで、なのでちょっと木村さんからいろいろと教えていただければと思うんですが、大見さん、なんかトークショーの時に、はい、木村さんと話してて印象的だったこととかってありますか？
いろいろな疑問がたくさんあって、会うたびにああそうだったんだみたいなのがね結構あるんだけど、やっぱりみんな知らないのは、その補聴器つけてたらこれだけ喋れるじゃないですか、この喋ったり聞いたり普通に、えそうなのって分かんないぐらいなんだけど、試合に行くときはその補聴器を取って、木村さんは取ったら無音なんだよね、何にも取ってないんだよね、無音なのでその状態で試合をやるっていうところがもう想像がつかない。試合にあれどうなる、その体育館に入ったらもうなんかピッと取るみたいな感じなのかな、コートって
会場でつけちゃいけないので、
うん、
卓球の場合は今回東京体育館なんですけど、東京体育館の玄関入る前にも外しておかないと失格になってしまいます、
うん、なんでっていうのもあれですけど理由はあるんですか？
何ですか？
その会場でつけてちゃいけない理由、あ試合中は分かるんですよ、まあ、みんなの超えるレベルが同じにしてないとみたいな、
は
いは
い、うん、
直前まで良くないですか？
確かに、なんでなんだろう、なんでなんだろう、
入場の時に管理するや
つ、オリンピックって共通言語国際手話にするって決まってますよね、だからかな、言葉で。
いやでも全然国際手話できないんですし、
うん、それでも大丈夫なんだ、
あの海外の人と話す時はスマホで Google 翻訳とかであの文字打って見せてみたいな感じでコミュニケーションを取る感じなんですけど、なんでだろう
チェックが
チャット GPT に聞いたら分かるかな。
すごい、チャット GPT も聞かれたことがない質問でしょうねきっと
聞いた話なんですけどって答えかもしれない。そういうの聞くたびに、みたいなのが毎回あるので、
デフリンピックに出場する選手もみんな補聴器とかそのサポート機器をつけていれば大体みんな聞こえる選手ばかりなんか、もう完全に無音っていう選手もいるんですか？どんなサポートをしても無音っていうこともあるんですか？それとももう今は技術が進歩してるからそれはないんですか？
補聴器をつけて無音ってことですか？
そうです、そうです。
あ、いるみたいで、そういう人も本当に効果が、補聴器とかが効果がないっていう人もいるし、つけてもちょっとしか聞こえないとか、
うん、
逆に私みたいにつければ結構クリアに大きく聞こえるっていう人もいれば、まあ、結構人それぞれではあると思います、聞こえは、
うん、なんか木村さんのそのお話もすごい流暢じゃないですか、
うん、
これそれもすごいなと思って、それはこう自分でなんだろう、トレーニングみたいにされたんですか？
多分幼少期に 私健常者の学校にずっと通ってて、保育園、小学校、中学校、高校、大学、全部健常者の学校、ろう学校とかではなくてに通っていて、保育園小学校の時にろう学校に週1回通って発音の練習だったりとか聞き取りの練習だったりとかっていうのはしてました。多分小学校中学年ぐらいまでそういうトレーニングはしてたかなと思います。
そういうトレーニングをしてこうなんだろう、皆さんでも木村さんぐらいに喋れるようになるものなんですか？やっぱそれも個人差はあるんですか？
やっぱ個人差ありますし、多分亀澤さんの喋り方と私の喋り方も結構全然違うと思います。多分なんか YouTube とかで調べたら亀澤さん喋ってるの出てくるんで、見てみたら分かると思うんですけど、結構あろうの人なんだなっていう喋り方しますね。
うん、
なんだろう、
外しちゃうと、その亀澤さんと木村さんはどうやってコミュニケーションするの？そこは手話で
喋りますし、ダブルスも補聴器外してプレーするので全くお互い、ま、全く聞こえない状態で、どう次どうしようかっていう話すときは手話で話したりしますし、手話をしてしまうことで相手にバレてしまうこともあるから、まあ、国が違うとはいえ、言語が違うとはいえ、やっぱ卓球ってフォアとかバックとか長い短いとかやっちゃうと、あじゃあ次長いサーブ来るかもとか相手に想像されやすいので、そこは口の動きだけでカバーしたりする。手の動きは使わないで長いとか長い短いとか、うん、口の動きだけでコミュニケーションを取ってることもあります、うん、し、あとは台の下、卓球台の下でサイン出したりするんですけど、そういう時に手話使ったりとか、うん、指文字でこっちの方がいいかもとかっていう話はしますね。これちょいそういう感じでコミュニケーション取ってます。
あれダブルス、そうか、コミュニケーションを手話とかそのサインとかこう見ないとコミュニケーション取れないっていうのは、プレー中はなんかねこっちとかなんかついて言っちゃいそうですけど、なんかそれはもうあうんの呼吸でやっていくしかないっていう感じなんですか？
そうですね、やっぱり健常者の卓球と比べてもやっぱりボールを追ってしまうっていうのは、
うんうん、
ボールを追ってしまうパートナーがどっちに抜けるのかとか、そっちを見てから自分が動くように判断しなきゃいけないとか、ちょっと健常者よりもちょっと半コマ分ぐらい遅れはあるような認識ではいています、私は。はい、
そうか、だから相手をこう音で感じられない分、見てっていうところで一泊待たないといけないみたいなところが出てきてしまうということなんですね。
なんか、まあ、分かりやすい例で言えば、救急車の話をよくするんですけど、私って、はい、救急車って車運転したりとか、普通に乗ってたりとかして、救急車が来る方向って皆さん分かると思うんですよ。多分右から来てるなとか、うん、後ろから来てるなとか、結構遠くにいるなとか、うん、結構近くにいるから止まっとこうかなとかあると思うんですけど、私とか、聴覚に障害を持ってる人って、方向とか音の距離感っていうのを耳で測ることができないので、障害によって、なので卓球も同じように距離感だったりそういったものを音で測ることができないので、目でしっかり見なきゃいけないっていう部分がすごく大きい部分かなと思います。
いや、なんかすごいやることが多いなとパッと聞いては思ってしまいますけど、うん、木村さんにとってはそれが当たり前の競技世界なんですもん、普通ですもんね。
普通になってしまいました。
ずっとその健常の世界で卓球で戦っていて、 F に転向した時になんかこうやりづらさとか、逆にあやっぱりこっちの方がやりやすいなとか、何かこう違いっていうのは感じましたか？
そうですね、打球の感覚、 なんて説明したらいいの、これラケットってボールに、ラケットにボールが当たると結構なんかポコンポコンとかピーンとかこういう音がするんですけど、音が全く聞こえずに振動だけの世界になってしまうので、振動 だけで手元の感覚ってちょっと正直わからないんですよ。今強く当てに行ったはずだけどボールはあまり走ってないから、今のって自分の力伝わってないボールだなとか、どう工夫したらもうちょっとラケット立てた方がいいのかなとか、その当て方の工夫とかがちょっと音で取れないっていう部分はちょっと不便だなと思いますね。やりにくいかなと。
あ、そうか、健常の時は補聴器だったりそのサポート機器をつけられてたから、はい、音で確認されてたっていうことですよね。
多分無意識のうちに音で判断してる。今もあの健常者の卓球の大会とかは出てるんですけれど、あの全日本社会人とかは毎年出ていて、でその大会とかでは、まあ、できるだけつけてプレーするようにはしてるんですけれど、やっぱデフリンピックとなるとやっぱり競技中はずっと外していなきゃいけないので、それに合わせて、まあ、8月9月ぐらいからもう外してプレーをするっていうような感じでやっていかないと多分慣れないかなと思います。
すごい大変そう。それ逆にそのデフを始めたことによって健常の大会に補聴器とかそのサポートをつけて戻った時になんかすごい強くなってるみたいなのとかもあったりするんですか？なんかこう修行になんか
そんなことはないかもしれない、ないないかもしれない。そうですね、まあ、卓球の感覚とかそういう感覚はあんまりないですけど、やっぱり健常者の大会に出るとなるとベンチコーチも健常者で手話できないので、あのコミュニケーション取るのに、まあ、筆談だったりとか、まあ、可能であればつけて話を聞く、アドバイスを聞くっていうような感じのことをしてるんですけど、そうですね、デフリンピックはそれができないので、つけるとかができないので、本来ベンチコーチって1人しか認められてないんですけど、デフリンピックの場合は手話通訳が隣に座っていいことになってるんですよね、ルール上は。
それはもう日本代表で言ったら日本代表で一人いるっていう感じなんですか、それとも大会用意してくれるんですか？
あ、いや、日本ろう者卓球協会が一人専属で手話通訳さんいるので、その人に入ってもらうっていうような感じです。
いろいろ知らないことだらけだなと思いますけど、大見さん、なんか他に聞きたいことありますか？
いや本当になんか知らないことだらけじゃないですか。で、卓球の木村さんと知り合えたことで卓球をまずなんか分かるようになったので、他のデフの競技に他も知りたくなるっていう欲がどんどん湧いてくる。
そうね、あの卓球だけじゃなくて、例えばデフ陸上だったらオリンピックとかって多分ピストルでパーンってスタートすると思うんですけど、音が聞こえない選手にとってはピストルでスタートできないので、スタートランプっていうものを使って、まあ、信号みたいな感じでこれぐらいのサイズちょっと分かんないんですけど、赤で位置について黄色で用意、緑青でドンみたいな感じでスタートするっていうような工夫があったりとか、バレーとかサッカーとかってチームプレーの場合は公演の時とかにどうやってやるんですかって健常者の人に聞くんですけど、パスする時どうやってパスするのって聞いたら、チームメイトの名前を呼びますってみんな言うんですけれど、でその人はじゃあ名前呼べない、呼んでも聞こえないよね、どうするのってなったら、アイコンタクトとかサインを常に出してプレーをしてるっていうふうに聞いたことがあるので、卓球のみならず他の団体競技だったりとかっていう部分はすごく面白い部分はあると思います。バレーだったり、うん、バスケもあるのか、う
ん、あのデフ卓球の場合は審判のホイッスルとかが また違う形になるんですか。ホイッスルってないのかな、オリンピック。
あ、卓球の場合はないですけど、うん、ないけど、多分ですけど、通常の大会って何番木村さん、何番大海さん、何コートに入ってくださいっていうアナウンスが流れるんですけど、うん、そういったものは全く聞き取れないので、多分デフリンピックではなんかパネルとかに文字情報として何々選手何々選手何コートで試合みたいな感じで、もう視覚情報で情報が得られるように工夫されてるところはあると思うんですけど、競技中は正直健常者とそんなに変わらないかなと思います。健常者の卓球も結構ジェスチャーで、例えばボールが手からサーブを出すときに何センチ離れていなきゃいけないっていうルールがあるんですけれど、あまりにも短すぎると審判にジェスチャーでやられるんですよね。でそれも健常者とデフ卓球も同じなので、ここら辺は特に困ったことはないかなと思います。
オリンピックの卓球とかだと、なんていうか、選手以外のチームメイトとかが、声援とか応援をしちゃいけないみたいなルールが、よくあって、なんかそういう周りの人が指示を出しちゃいけないっていうのは、レフも一緒です。
あ、ベンチで。
うん、そう、ベンチとか、なんだろう、コートサイドにいる団体の、はい、チームメイトがなんか指示出しちゃいけないっていうルールがオリンピックだと多分あると思うんですけど、はい、それはデフも一緒ですかね。
一緒だと思います、うん、はい、一緒だと思います。ルール変わったんかな。なんかルール変わったみたいなの聞いたことあるんですけど、それが
良かった、前は OK だった、
いや良くなったと思うんですよ。多分それが国際大会のルールでオッケーかどうかちょっと私わかんないです、すいません。
いやいやいや、そっか。でもルールとかもたまに変わったりするんですね。
そうですね、結構頻繁に変わってると思います、ルール。
会場とかはその日本国内でやるデフ卓球の試合だと、例えば全日本とかそういったものでどのくらいこうお客さんって入るものなんですか。
デフ卓球だけ、
うん、
全然入らないですよ。全然入
らないと見に行かないと。
関係者のみ。
あ、そうですね、関係者とか選手の両親とか、うん、兄弟とかそういった応援は来るんですけど、国内の大会では全然人は入らないですけど、デフリンピックはせっかくの国際大会ですし、東京でやるし、いろんな人に見に来てほしいな、うん、無料って聞いてるんで、観覧無料って聞いてるので、ぜひ来てほしいですね。もう卓球に限らずいろんなスポーツか体験して、うん、体験というか見て感じてほしいなって思います。
行こう行こう。
そうですね、行こう行こう。
お願いします。
期間が、11月15から20、さっきの26、11日間なんですね。
卓球は18から24まで。
これで、団体と女子ダブルスが、特に木村さんが、女子ダブルスが特にですかね。団体もやっぱり団体。
混合ダブルス以外。
混合ダブルス以外。
混合ダブルスももちろん頑張りますけれど、そうですね。やっぱ男女の混合ダブルスとなるとやっぱり難しいです。男子のボールを女子が受けなきゃいけないし、めっちゃボール速いですし、逆に男子はその速いボールを取り慣れてるから、女子のボールが遅くて飛んでこないから自分のパワーが伝わらないっていうような、なかなか難しい部分もあるので、そこが多分苦手分野なんだなと思いますけど、パートナーもパートナーで多分ダブルスそんなに得意じゃない人なので、どっちかっていうとシングルスにフォーカスしてる人だから、うんうん、まあまあお互いまあまあ頑張ればいいよねみたいな感じでやってます。
ある意味ノープレッシャーといえばノープレッシャーかもしれないですね。
楽しくやろうぜって言ってます。はい、
プレッシャーとかはどうですか？なんか例えば世界大会も2023年に出た時も、うん、またね普段の大会とは雰囲気違ったのかなと思いますけど、はい、なんか初出場で金メダルを取れたっていうのは自信になりましたか？
そうですね、あの世界大会の時は全く緊張しなくって、なんでだろう、今思えばデフリンピックめちゃくちゃ緊張するんですけど、あの世界大会なんかある意味本当に初出場だったんで、ノーマークでノンプレッシャーでできたっていう部分も大きかったのかなと思いますけど、うん、とりあえずあの国際初めての国際大会なので、まず自分が持ってるものを全て出し切って、それで負けたんならしょうがないよね、初めてらしょうがないよねっていうぐらいの心意気で臨んだので、そんなに緊張してなかったかなっていう部分が大きいですね。
本当はあの緊張はしやすかったりそうでもないとかっていうのってありますか？
多分もともとそんなに緊張しないタイプ。
素晴らしいですね。
木村さんの講演とか聞いてたら、あのめっちゃ面白いこと言うんですよ。だから本当に緊張してないんだなと思う。なんか前の人が喋ったのを受けてその場で喋れるみたいな、次の講演みたいな感じなので、すごいなと思って聞いて
る。そうですね、面白おかしく自分が楽しく、ちょっと今卓球場にいるんですけど、
はい、そうなんですね、
これ、はい、ここで卓球台
で収録されてたんですね。
あ、そうなんです。
卓球台にスマホ置いて、
これ木村さん専用の卓球練習場なんですよね。
あ、そうです。
会社が作ってくれたんです。
はい、
すごい。
でこれがうちの、
すごい、
楽しくなければ勝負じゃないっていう部分
を、
あの、まあ、会社自体がそもそもなんていうんですかね、楽しく仕事しようよっていう会社なんですよ、そもそも。で声、はい、会社に声かけていただいて、アスリートとしてやらせてもらうにあたって、社長もあのもっと楽しく面白おかしくやろうよ卓球って言ってくれて、そこからあの楽しく卓球するっていうことはすごく心がけていて、なんかふざけてやるとかそういうあれではなくって、集中した先の楽しさというか、楽しみながらプレーをして勝負に臨むっていうところはすごく大事にしてます。
会社に入社されたのは何歳の時のタイミングなんですか？
今2年目なので、世界大会終わって、
うん、
終わった次の年に今の会社にアスリートとしてあの活動させてもらうことになりまして、
うん、
前の会社の時は本当にフルタイムで勤務した後に夜練習して、フルタイム勤務して夜練習しての繰り返しだったので、毎日結構それもしんどかったですし、やっぱ世界大会で団体とダブルスでメダル取ったんですけど、シングルスはベスト8っていう結果だったんですよね。このウクライナの選手に負けて8だったんですけど、結構接戦だったので、あの7セットマッチの4対3で負けたんですけど、この試合でもし勝ってたら、まあ、最低でも銅メダル確定だったので、それがすごく悔しかった。女子シングルスでメダルを取れなかったことが悔しかったので、それを機にあの転職というか、アスリートとして活動していきたい、もっと卓球に時間を使いたい、専念したいっていう思いで、もともとスポンサーしていただいていた合同会社 HOS っていうんですけど、の会社なんです。
会社なんですか？
就労支援 B 型事業って言って、あの障害を持っている方が利用者として働きに来る、で、従業員、健常者の従業員の方がその障害を持っている人と一緒に働いて、で、まあ、その賃金としてその利用者さんに還元をするっていうような事業で、まあ、うちの会社は主に清掃がメインかなっていうところでやってます。
すごい、でもいい会社と巡り合えたという感じ
何ですか？そうです、なんかあれですもんね、講演の後にうちの会社でどうって声かけられたんだよね、その会社の社長スポンサーになった後だっけ、うちで働きなよみたいな感じだったじゃないかっけ、
こう、あ、そうです、ロータリークラブの宅話に行かせていただいた時に、そのの会社の社長がロータリークラブの、まあ、会員というか、でそのお話聞きに来てくれてて、でその時はスポンサー全然やるよって声かけてくれて、まあ、1年スポンサーしてもらって、でも世界大会終わってメダル取りましたとそのスポンサーに報告言ってたんですけど、そのタイミングで、まあ、うちでアスリートやる会って声をかけてくれたことをきっかけに転職を決意したっていうような流れですかね。
すごい、なんかもぎ取ってる感じがいいなと思って聞いてる
もぎ取ってる、
まあ、なんだろう、向こうから出てきてくれるって最高じゃないですか。なんかみんな回っていってスポンサー探したり勤め先探したりする中でうちで働かないって言ってくれるのって、やっぱ木村さん の, そのやってきた行動とかお話とかもしっかりしてるし、今日もここまで一人でずっと喋れる人なかなかいないなと思って聞いてるんですけど、あのちょうどあれなんだよね、あのデフリンピックに向かってあの支援お願いしますみたいなのも今やってるんだよね。
あ、そうです、はい、
それを話してみて、
ありがとうございます。
クラウドファンディングみたいなこと、
そうですね、
うん、
なんか今の会社、私が作った資料なんですけど、こういった
私が作った資料
自分で作った資料
それ、まあ、こういう私こういう人ですっていう資料と、あの会社と連携して、
うん、
あのデフリンピックに向けて応援お願いしますっていうことで寄付金のお願いっていうものを、立ち上げ、プロジェクトというか立ち上げて、これでみんなにデフリンピックを応援してもらおうっていう、どんどん周り、ま、巻き込んでいこうよっていうような感じで社長とお話しして取り組んでるっていうような感じです。
なんかこういうの自分で作れるアスリートってやっぱりこれが強いっていうかなんかね、すごいすごくないですか、自分すごい頑張ってる感が。
まあでもマネージャーとかいないので、うん、本当にスポンサー探しだったり、例えば経費のことだったり飛行機取ったりとか、まあ、宿泊先探したりとか、そういったものを基本的に自分でやるようにしてます。
すごい、本当に何でもできちゃうっていう感じですね、うん、その
何でも
その支援はこう、例えばデフリンピックに向けてこういう合宿をしたいとか、なんかこうその目的みたいなものは今回の枠としてはあるんですか、それとも、まあ、継続的に応援してくださいみたいな。
あ、この寄付金のやつですか、
うんうん、
あ、基本的にデフリンピックに出場するから、まあまあ、用具費だったり、まあ、合宿費、あの飛行機代、宿泊代とかそういったものに使われるというか、デフリンピックに向けての寄付金を募集しているっていうような感じです、はい、
ちょっとね、亀澤さんが東京で木村さんがあの北海道だから距離がね、どうしても
どうしても海越えなきゃいけないとなると、
確かに
やっぱり
だからそこでちゃんと渡航費があれば、
うんうん、
あと10回一緒に練習ができるから、うん、より、いや、なんかほらやっぱりこう支援を、ね、する側もなんか自分のこの、ね、こう寄付金がこうここにつながったんだって思うと、うん、なんかモチベーション上がるかなと思ってちょっと細かく伺ってみたんですけど、
あ、もう本当に寄付金してくださった方に本当に現地に来て応援に来ていただきたいのもそうなんですけど、やっぱりそういうプレーをしてこのメダル取る取らないに限らず、あのしっかり一生懸命プレーするので、そこで応援に来てほしいなっていう気持ちが強いです、
うん、ね、そう、会場も東京体育館がこうどういう景色になるのかっていうのは楽しみですね。
私のイメージはもうトレーニングでもうできてるんですけど東京体育館満杯になってみんなでこのなんかこのバレエのバンバンバンみたいなみんなあれ持って、まあ、団体とかシングルとかの決勝で超盛り上がって、で日本勝って みんなで喜んでみたいな景色は自分の中で想像してます。
すごい、結構具体的にできてますね。
いやでも結構モチベーション上がるでしょ、このイメージトレーニング。
そうか、
はい、よくやります。これを想像して自分 あのミセスグリーンアップルの私は最強っていう曲、
あ、わかる。
この自分のイメージとミセスの私は最強の曲をマッチングさせたらもう最高なんですよ。
ワンピースのやつですよね。
え、アドのやつではないやつ。
アド
のじゃなくて、
アドワンピースの映画の
曲。ワンピースの映画の曲。
そう
ですけど、もう私は最強っていうワードが出てくるんですけど、自分がガッツポーズしてるイメージと私は最強っていうワードでもうガッツリマッチアップして、よく車の中でその曲聴いてイメトレしながら練習に向かったりしてます。
いいね、
いいですね。素晴らしいポジティブなねイメージがしっかり持てていて、世界選手権に行かれた時とかは会場の、世界選手権は会場どこだったんですか、どこの国、あ、台湾か、台湾は雰囲気でした、
もうガラン、まあ、会場はどっかの大学の体育館でやってるっていうような感じで、観客はほぼ日本の親族だけみたいな感じでしたね。そうですね、もう台湾近い、日本と近いからやっぱり日本も応援来やすくて、みんな応援来てくれてて、私も親族応援、お姉ちゃんいるんですけど、お姉ちゃんも応援来てくれたりとか、一人で大阪なんですけど、大阪から台湾まで一人で来て、会場まで一人で来たって言って、一人旅できる人間なんですけど、応援来てくれてて、そういう応援ってすごい力になるので、もう、まあ、親族だけのみならず、せっかく東京でやるので、東京の皆さん、日本の皆さんに応援に来ていただいて、もう会場満杯にして、あのガンガン熱気バンバン出してって応援してほしいです。
うん、そうです
よね、応援
あでそう、うん、
今とか聞こえないじゃないですか、普段私たち声で叫ぶ
し
かないから、
はい、どうやっぱ振動です、振動バンバンバンバンの振動、振動とかやっぱり手の動きがやっぱり
見える、
分かりやすいという、まあ、拍手っていう手話だったりとか、まあ、普通に拍手でもいいと思うんですけど、まあ、音は聞こえないからもう見えてるから拍手してるのは見えてるし、あとは何でしょうね、応援やっぱ旗ブンブンって振ったりとか、とは立って素敵、立って応援したりとかすると、お上も盛り上がってるってなって、こっちもよし、しっかり頑張ろうってなりますね。
そうか、旗とかだと何色の旗が見やすいとかあるのかな、
やっぱ日の丸じゃないですか、
ね、日の丸
か日の丸じゃないですかね
確かにそうですね、
うん、なんか会場とかでそういう販売とかやったりしないんですかね、オリンピックとかって私見に行ったことないんですけど、会場でグッズというか、なんかそういうジャパンのもの販売とかしてないんですかね。
そのものはないですよね、そのなんか大会の東京オリンピックのグッズは売ってるんですけど、国旗とかはなんか日本で買ってパリの時も、
ああ、いいんじゃないですか、東京でオリンピックって書いたあのボッコみたいなんでバンバンバンって貼ってくれたら、作ってくれるのかな、デフリンピック、作ってほしい
ね、
うーん、
全体で作ってほしいですよね、うん、もうダメだったらあれですか、渋谷の体育会展作るみんな配る、うちが配る
あ、そうか、渋谷区ですよね、東京体育館って。
そうなんだよ、
はい、ですよね、
うん、行かないとね。
ね、だからぜひ渋谷の大会聞いてる渋谷区の方、渋谷区近郊の方はね、うん、ぜひ、11月18日から卓球競技始まるので、 できればバルーンを持って木村さんのねイメトレ通りに会場をバルーンとか、あ、でも売ってるかも、 バルーン、あのなんて無地のバルーンみたいな、
はいはい、
売ってた気がする。なんか運動会で、子どもの運動会でバルーンやった気がするな。さあ買わされた気が、あと、はい、あのボンボン、旗じゃないんですけど、うん、なんか手で持てるポンポンみたいな、
はいはいはい、
あれもあ、マツケンサンバ、マツケンサンバのあの皆さんが持たれてるあの飾りみたいな、はい、あれみたいなのなんですけど、あれも多分なんか目立つ、
あ、
キラキラしてハサハサしてるから、うん、振動は起こせないと思うんですけど、見た目には目立つと思う。何の話だろう。
いや全然、
いや応援するや
つ、なんか、うん、あれあるな、家にあるなみたいな。
なんか多分手だけで応援するよりも、こういうポンポンとかこのバルーンみたいなやつとかで応援してくれた方がより大きく見えるので、うん、選手としても嬉しいなと思います。
やっぱだから視覚的に、あと振動を起こせるみたいなことを念頭に置いて応援グッズを用意しておくといいかもしれないですね。振動を起こすってあんまりなかった発想ですけど。
ジャンプとか
太鼓とか、
あれはあのなんか足のドンドンパンみたいな、あれ結構振動きません？あれダメなんだっけ、やっちゃいいのかな、床
競技中はどうなんて、競技中は厳しいかもしれない。
あ、そっかそっかそっか、そう
です、やったら怒られます。
え、どこどこ、
アリナ
やったら怒られる。
組み立てなんで多分
すぐ怒られるから、やっちゃダメです。すいませんでした、今振動を起こすっていうことだけを考えたらしすぎました。あれなんか地響きが、
うん、バルーンって一人だけだったらそんなにあれですけど、全員がバッてやったらすごい、多分バレエの会場とか行ったらすごい音だと思うんで、その音だとみんなが一体感出してバーってやれば多分聞こえる、多分。
なるほど、
多分。
バレてる。
あとバルーン多分基本キラキラしてるんですよね、
うんうん、
シルバーとか、うん、なんかだからその 見た目もね派手ですよね、長いし、うん、いいかも。バルーンね、ちゃんとできれば配ってもらえたらいいかもです ね椅子に置いてもらえたらね、
うん、もしそういうのあったらいいなって思います。
うん、なんか考えてはいそうですけどね、あの日本のデフリンピックを主催する側も、
う
ん
う
ん、
そうですね、今キャラバンカーとかも全国回ってるみたいで、7月、北海道は7月で、東京は開催に合わせて11月に多分行くらしいですね。
聖火とかもあるんですか？
何ですか？
聖火リレーみたいな、それがキャラバンカーになる。
いや、ちょっと聞いたことないですね。聖火ってあるんだろうか。
オリンピックとパラリンピックだとね、なんか聖火リレーありますもんね。はい、
そうですよね。
またそこはちょっと違うんですかね。さあ、ということで今週このあたりでお時間がやってきてしまいました。木村さん、本当に脳台本のなんか多大なるご負担を強いて失礼いたしました。素晴らしかったですね、尾身さん。
本当にいいね。
ね、あれ、木村さんはこの週だっけ？
はい、そうです、
はい
はい、
ということで、じゃあ木村さん、最後にもう一言だけ、あの皆さんに向けたメッセージをお願いします。
はい、デフリンピックが東京で開催されます。あの共生社会の実現に向けての大きなきっかけとなる大会となると思いますので、皆さんぜひ現地に来て感じて応援しに来てくだされば幸いです。本日はどうもありがとうございました。
行きます。ありがとうございました。
行かなきゃ。
はい、デフ卓球木村亜美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、大見さん、前田さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。